はい、まあね、前回の放送で、まあ、普通通りに撮れそうとか、いつもより収録早めにするかもしれませんね、みたいなことを言ってましたけど、この低たらくでした。結果、一日過ぎてますし、大きな声で喋れない状況になってる。普通にできない状況になってるということですね。まあ、ごめんなさいとしか言いようがないわけなんですけども、なんだろうね、予定通りことが進まないってすごくイライラくるよね。まあそんなイライラはもしかしたら体にも来てるのかもしれない。という中で、まあ今週も、先週、先々週、ここ1ヶ月、2ヶ月くらい、同じように、小声で、短めでやっていきたいと思います。申し訳ありませんが、今度、今週もよろしくお願いします。この番組は、たったったー。岩手屋敷暴れる IRC がお送りします。はい。というわけで、ラジオ東人の第324回、お送りするのは柏木夏目です。324で合ってるかな？合ってるね。ということでですね、まぁ、今回はもう、一日遅れの配信ということになってますけれども、皆さんって予定ってどの程度立てますかっていう。まあ、予定をどの程度立てるっていうのもおかしな話なんですが、僕の場合、前にもこのラジオでね、話したことあると思うんですけども、僕の場合、前の日の、まあ、寝る前とかの段階で、明日は何時に起きて、何時からこれやってっていう計画を結構立てる方法ですね。っていうか考えてしまう方で、まあ、その予定通りにことが進むかって言われたら、そもそも朝起きる段階で進む予定通りじゃないみたいなことも結構あるんですけれども、ある程度ざっくり何時からこれやって、何時にこれ、ここ行ってみたいな、決めるタイプ。ね。まあ、それで言うと、先週の放送の段階で、次回のラジオ収録スケジュール、をいろいろ考えてまして、まあ、金曜、土曜が休みだったんで、まあ、ちょっと、金曜だと早すぎるかなと。土曜、まあ、家、僕一人のはずだし、全然大丈夫だと。うん、収録すればいいんじゃねえかなって思ってたら、土曜日見事に母親が家にいるでしょ。うわっ。あ、これラジオ撮れねえな。でもまあ、小声で撮ればなんとか、時間はあるから撮れるかなと思ったら、今度いとこ来るでしょ。いとこ夫妻、子供、いとこ親子が来ましてですね。あ、もうこれだけラジオ撮れません、みたいな状況になりまして。で、さらにまあ、その、カッタッターって言いましたけれども、土曜日にちょっと、東京インテリア、家具屋さんに行ってきましてですね。まあ、広告が入ったんで行ってきまして。まあ、長年の夢ではなかったですけども、まあ、そろそろちょっと買おうかなと思ってた、まあ、フィギュアケースというか、そういうものをですね、購入しに行くと。で、まあ、僕の予定では、20分あれば着くのかな。原付で20分あれば着いて。で、まあ、20分見て、20分で帰ってくるんで。1時間くらいで帰ってくる予定だったんですけども、道路が激混みっていう、ね。朝だよ。午前中だよ。めっちゃくちゃ混んでて。まあ、結局ね、いろんなとこちょっと、まあ、帰り道だし本屋寄ってこうかな。その考えも間違ってるのね。道路めっちゃ混んでるっていうようなのがいろいろあってですね。まあ、2時間くらいかかって帰ってくるみたいなのもあって、まあ、予定通り進まねえな、みたいな思ってます。で、まあ、最終的に月曜日、まあ、本当の更新日ですよね。で、収録しようと。仕事から帰ってくれば、まあ、行けんだろうと思ったら、まあ、昨日、2時間くらい、予定より帰ってくるの遅かったっていうね、仕事、残業で。うん。そんなのが、続いたばっかりに、全然収録できず。そして今日は、久しぶりに、2週間ぶりくらいに定時で終わった。よっしゃ、帰ってラジオ収録しようと思ったら、まあ、普段はま、5時、6時を過ぎる母親がもう帰ってきてる、みたいな、状況になってたもんね。結果、小声で、騒げず収録ということになっております。今はね、母親が、夕飯の準備をしているというのがあるので、まあ多分2階には登ってこないだろうという予測のもとこうやって喋って、おるわけなんですけども、ね。ほんとね、なんだろう、その、まあ2週間くらいずっと残業続き、3時間くらいの残業とかも結構ザラにあったりしたんで、なかなかしんどかったっていうのとストレスもあった。まあ最近のストレス発散というか、飲み会に行くっていう。しかもごく少人数でっていうのが、で、親友とかじゃない。例えば、ヌタさん、北松くんとかと飲みに行くんじゃない。職場の、ちょっと仲いい人、みたいな。お互い愚痴吐けるような人。まあでも結果言っても愚痴は吐かないんだけど。仕事のことを思い出してない。で、人たちと飲みに行くっていうのが最近の、ストレス発散ではあるんですね。 まあでもね、次の日の仕事のことを考えるとあんまはっちゃけれないっていう。だからじゃあ聞いてくださいよ。まあ話それるんだけども。その飲み会さ、最近女の子とばっかり行ってるの。ちょ、奇跡じゃない？僕が女の子とばっかり飲みに行く。ついこの間も、先週の木曜日くらい飲みに行ったんですけども、女の子二人に僕一人で。まあ恋愛には発展する要素はゼロなんだけども。まあそれでもね、楽しく飲ませて、いただいてる。まあそんなストレスを解消法しながらもですね。ラストレス疲れのせいなのか、背中が痛くなる。ものすごい激痛が走るようになりました。うわ、これやべえな。歩けないくらい。歩くとすんげえ痛いみたいな状況で。でも仕事休めない。仕事行ったら。そこかばって仕事するじゃん。そしたらですね、今度肩、首、みたいな感じで。上半身全部痛くなってくるみたいなことになったりとかですね。結構なかなか大変な日々を送っているわけなんですが。まあ、先ほども言いましたように、フィギュアケースみたいな。結構ね、したんだよね、14,000円くらいの。何やってんだよって話なんだけどね。僕がそもそもそんなにお金使うタイプじゃない。って言えばタイプじゃない。まあちょっと、せっかくだし、ちょ、買ってみようかな、くらい。ちょ、部屋汚くなってきたしね。整理整頓する意味というか、年末に向けてちょっと掃除を始めてたのがあって、買ってみまして、今、私の部屋には、フィギュアケースが設置されましてですね。まあ、どれくらい高さ？確かね、150センチはなかったな。でもそんくらい、150センチくらい。105センチなかったかな？忘れたけども。結構それなりの高さのあるフィギュアケースというか、を買ってきましたですね。まあ、まだ完全にはやってない。休みの日にゆっくりやろうと思う。そのある程度のフィギュアを今まで置いた場所から移すみたいな。写真は載せませんけど。ただね、これが問題があって、ちょっと部屋のね、模様替えじゃないですけども、僕は大学入学くらいから、もうずっと同じ部屋、同じ部屋っていうのもおかしいけど、模様替え的なことは一切してなかったんで。まあ、何年ぶりくらい？8年ぶりくらいに部屋の、様子がちょっと変わったんですけど。今までちょっと本棚というかですね、まあ、天井まであるような高さの本棚であったり、物を置いてたりしたような棚をですね、棚というか、まあ棚だね、を撤去しまして、まあ母親の部屋に移しまして、その空いたスペースにフィギュアケースを置いたんですが、まあ物が変わるだけでちょっと部屋の印象もだいぶガラッと変わるところではあるんですけども、そのフィギュアケースを置いた場所が、まあ、ちょうど布団を敷いて、布団に寝て、左を見るとフィギュアケースがあるような感じなんですね。そのフィギュアケースですね、鏡なんですよ、後ろ。だから、寝てたり、今、このラジオ収録してても、右、まあ、寝てる時じゃなくて、今は右側ですね、うつ伏せになってるので、右顔を見るとですね、パソコンの前で一人ごとをつぶやいてる自分の姿が見えてしまうっていう、この悲しい状況になってて、若干ね、寝てる時、左に鏡があるっていうのは、地味に落ち着かないっちゃ落ち着かないんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、オタクの泥沼にどんどんハマっていってる感はありますけど、自分の趣味。でね、こういうのって大抵さ、まあ、いつまで続くかわからないじゃない？この趣味も。アニメなんて特にさ、もしかしたらいつかは飽きるものかもしれないので、無駄になる可能性もあるんですけども、まあ、今が楽しければいいじゃん。っていうところでですね、まあ、どこからもどんどん無駄遣いね、していこうかなと。ちょっとね、無駄遣いじゃないんですけれども、まあ、今月はお金を使う機会が多くて、まあ、前から言ってますが、ゆずのライブを見にね、仙台に行くという話をしてましたが、チケットも届きましてですね、まあ、さほどいい席でもなかったというところで、若干残念ではあるんですが、でも、数年ぶりのゆずライブなので楽しみにしてるんですが、まあ、仙台に一泊するという話で、ちょっとね、一泊した次の日、友人が仕事入ってしまったので、一人で仙台をぶらつこうかなということは思ってるんですが、ホテルね、取ろうと思って。まあ、もっと早く取っておけばよかったんでしょうけども、12月15日土曜日、まあ年末も師走ですよね、師走。しかもクリスマスが近い。で、なんか仙台では光のページェントだかなんだかよくわかんないイベントやってる。みたいなのもあってですね。ホテルがいっぱいね。しかも、なんでしょう。もともと15日、空室なしとかじゃない。予約受け付けてませんみたいな。うん。ジャランとかさ、そういう旅行会社というか、のを見ると。多分、もともといっぱいになる日なんだよね。そういうのもあって、ホテルが全部埋まってて。よく、ヌタさんとか北松くんとかで旅行、仙台行った時に、泊まるホテルなんかも全部埋まっちゃってて、やっべえぞと。ホテルないぞと。必死で探しまくって、結果、まあ、仙台市内の、しかも、中心部だよね。 他のところに行くとまだあるんだけど、仙台市内の中心部でようやく一つ、一室だけ空いてる、ホテルを見つけましてですね。まあもともと僕の予定では、ビジネスホテルに5000円くらいで泊まれたいなって思ってたのがですね。まあ9900円くらい、9800円。まあちょっと予算オーバーっていうところはあるんですが、日帰りだけはしたくなかったので、ね、とりあえず、取れてよかったなと。まあただ結果、泊まってもですね、まあその友達が、に付き合ってもらえなくなったんで、仙台市内は一人でぶらつかなきゃいけないわけですよね。その後僕の場合結局何を見るというわけでもなく、アニメートとか、虎の穴とか、そういったところを歩いてるんじゃないかなっていう、泊まる意味あったのかなっていうことを感じずにはいられないような状況になる気がしないでもない。まあ新幹線のね、チケットも取ったんで、とりあえず、再来週かな、うん、楽しんでいきたいな、なんてこと思ってます。というわけで、どうでもいい話、してしまいましたけれども、ここらでね、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の場合です。お聞きください。どうぞ。
はい、病み上がり、ということでですね。はい、作のガヤでございますけれども。いやー、久々にですね、ちょっとここ数日間体調を崩しておりまして。まあ今ね、なんとか回復したんですけれども、いやー、大変だった。あのですね、木曜日にですね、京都に行くことになっておりまして、まあ、法事なんですけれどもね、うちの父方のね、実家というか、まあ、私のその苗字の方の家のお墓が京都にあるんですね。で、その、おじいちゃんのお墓が京都にあるんで、まあ、その、なんだろう、法事でちょっと行くってことになったんですけれども、京都、まあ、行ったんですね、午前中。結構早く出たんで、その昼過ぎにね、その、まあ、お経をあげたりなりなんなりっていうのがあったんで、まあ、結構早めに出て、で、向こうの、その、京都に住んでる、その、うちの父親のお姉さんが住んでるんで、まあ、そこ行って、まあ、挨拶しつつみたいな感じだったんですけれども、まあ、その時からちょっと怪しい感じはあったんですけど、なんか、こう、いまいち食欲がないんですね。うん、なんか知らないけど。で、それで、まあ、車にでも酔ったかなっていうのはあって、まあ、それほど気にしてなかったんですけれども、で、お経とかをいろいろやってるとき、まあ、いろいろあるじゃないですか、まあ、お参りしたりなんなりっていうのは、それやってるときもなんかちょっと気分が優れなくて、なんかおかしいなと思ってたんですけど、なんか変だな、嫌だなと思ってたんですけど、なんかこれ気分悪いなっていうふうに思ってたんですけど、ね、まあそれはいいとして。で、まあ昼ご飯ですよ。まあそういう法事だからさ、そういう、なんて言ったらいいの？その料亭とは言わんけど、その仕出しじゃないけど、仕出しではないな、仕出しは別か。なんかね、そのお店に行って、そのまあ懐石料理的なのを食べるっていうのもあったんですけど、それがですね、まあ、食いしん坊の私が全部食べきれないというようなことがありまして、で、まあまあまあ、こういう時もあるかと思いつつね、で、まあそれで済んだんですけど、その帰りにですね、とうとう限界が来まして、まあちょっと戻しちゃったんですね、食べたものを。で、これはやばい感じがするということで。で、その時はまだ熱とかはなかったんですけど、明らかにその私の体調がおかしいっていうことで、本当はその夜まで、夜っていうか夕方ぐらいまでいるつもりだったんですけど、てかいなきゃいけなかったんですけどね、本当は。だけどちょっと私の体調は崩れてですね、まあ、やむを得ず、まあ、愛知県に帰ってくることになりましてですね。で、帰ってきてからですね、また吐き気が一気に増して、で、まあ、お腹の調子もやばくなりまして、で、病院に行こうということでですね、行ったんですよ。で、その日がね、普段私が行ってるかかりつけというか、まあ、本当に小学校の頃から通ってるような病院があるんですけど、うちの近所に。で、そこがですね、たまたま休みの日だったので、そこに行けなくて、で、だけど、まあ、行ったことないけど、まあ、ちょっと近所に、また新しく一つ内科ができたから、まあ、そこ行ってみようか、みたいな感じになって行ったんですけど、そこ行ったらね、まあ、綺麗でね、さすがに新しくできただけあって。ね、そう、まあ、その時はね、そんなに体調、まあ、せいぜい吐き気がするぐらいだったんで、まあ、その体がだるいとかそういうのはなかったんで、まあ、そこそこね、余裕があったんですけど、 で、なんかね、受付とかもめちゃくちゃ綺麗でさ、で、やっぱその、子供の頃から通ってるところってさ、やっぱちょっとさ、こう、小汚いと言ったらあれですけど、まあもちろん病院だからね、衛生的には気遣ってるんでしょうけど、やっぱその、建物自体が古かったりとかさ、まあね、何年も、その、やってると、ちょっと汚れが染みついてる部分とかあるじゃないですか。で、私の病院が、なんで病院が嫌いかっていうと、そういう部分がちょいちょいあるからなんですよね。うん、だから結構病院とかってあんまり好きじゃないんですけど、うん、そこの、別の新しい病院行ったら、まあ、めちゃくちゃ綺麗で、なんか、ホテルの受付かっていうぐらいね、綺麗で、で、看護婦さんもめちゃくちゃ丁寧で、で、そう、ソファーとかもね、すごいゆったり座れて、結構、古臭い病院とかって、ベンチシートっていうかさ、なんだろう、一箇所に座れるようになってなくて、その横長の椅子みたいな部分、ところがあるじゃないですか。で、そういうのじゃなくて、なんかちゃんとね、一個一個肘掛けというか、肘を置ける場所があったりして、で、ソファーですごいゆったり座れるんですね。で、結構、病院って狭いところが多いんですけど、そんなことなくて、すごい広々としてて、で、なんかすごいリラックスできる空間だったりしたんですけども、そう、やっぱね、新しい病院ってすごいね、うん。で、なんか、診察室だ、要は先生がいるところとかも、すごい綺麗でさ、で、うちの私がかかりつけで行ってたところの、パソコンなんて、デルの PC だったんだけど、そう、デルの PC とデルのモニターだったんだけど、なんかね、病院で使ってた、新しい方の病院は、まあ、PC は何使ってるか分かんないですけど、ちゃんと Core i7 のシールが貼ってあったし、で、モニターも7-0のやつだったし、おやべえ、新しい病院やっぱすげえな、と思いながらね、パソコンでなんか判断するのもどうかと思うんですけど、もうすげえ、やっぱさすが7-0のこれ多分23-1ぐらいあるんじゃねえかとか思いながらね、あったんですけど、やっぱね、で、お医者さんも若いんですね、その新しい病院って。で、しか若い上に、すごい丁寧で、なんか、ね、多分私がその毎回行ってたようなところだと、多分症状行って朝でこういう風だったんですけど、で、食事食べたら吐き気がしてどうのこうのでっていう、まあ、結果はいわゆる、感染性胃腸炎。まあ、要は胃腸風邪ですよね、簡単に言うと。で、まあ、それだったんですけど、丁寧でさ、で、朝こういう症状はないですかとかって、お腹の聴診器当てて聞いてみたり、じゃあ一応念のためには、触診もしましょうかってな感じで、あとベッドに横たわってお腹押さえられて、ここは痛くないですかって、痛みないですかとかっていう風に丁寧にやってさ、ね、もう感動したレベルだったね。そう、普段行ってる要因がね、まあ、いい先生ではあるんだけど、診察がですね、60秒以内に終わる確率が非常に高いんですよ。多分普段行ってる病院だったら、こういう症状で、こういう症状でって言ったら、多分ね、40秒か50秒ぐらいで、うん、多分胃腸風邪だね、じゃあお薬出してきますんで、ね、済まされるような感じだったんですけど、いやね、久しぶりに丁寧なお医者さんにかかって非常に気分が良くて、はい。まあ、気分良くてて気分悪いんですけどね。吐き気やばいから。でね、まあ、病院で見てもらった後に、薬局で処方箋出してもらって薬局で薬買うじゃないですか。で、薬局もね、すごくて、なんか、お薬手帳みたいなのをもらって、私今まで持ってなかったんですけど、なんか、今回出した薬はこの種類のなんとかなんとかっていう薬を、の何日分みたいな感じで出しましたよっていうのを、なんか毎回そのシールみたいなのを貼って、その手帳に残していくみたいな感じのがあって、で、もし、他のお医者さんに行かれたら他の薬局使われた際には、こういうお薬飲んだことがあるっていうのを見せてくださいねとかって言われて、で、そういう、なんか情報管理もしっかりしてて、なんかね、すげえなって思った。もう、コナミ感ですけどね。小学生並みの感想ですけど、すげえなって思いましたね。はい。そう、やっぱね、綺麗なところっていいね。やっぱ新しいとね、綺麗なんだよ。そこが一番大きいですね。もうこれからまあ、ちょっとまあ、できればね、病院とかにあんまかかりたくないタイプの人間だったんですけど、あそこの病院だったらまあ行ってもいいかなっていう気がしてきちゃったね。なんかよくいるじゃないですか、その病院行きたくない派と、なんかおかしいと思ったらすぐに病院行く派の人。で、私はあんま行かないんですけども、結構親が、行ってこいっていうんで、まあ、それにつられてというか、まあ、言われた通りに病院行くんですけど、 まあ、薬とかも結構飲まない派の人とかいるじゃないですか。なんか、抗生物質はま、その、菌を殺すための薬だから飲むけど、なんか風邪薬とか市販のやつとかは、あくまでその症状を麻痺させる、なんか緩和させて麻痺させてるだけだから、薬とか飲まないっていう人もいますけどね。まあ、どっちがいいのかはわかんないですけど。はい、まあ、そんな感じでね、ちょっと病院に感動しつつ、まあ、ね、そんな余裕ぶっこいてたんですけど、その、ってきてからがまあまた災難で、またちょっと点滴打ってもらって吐き気は治ったんですけど、まあちょっとね、腸の方が胃はなんとかなったと思うんです。ちょっと腸の方がですね、結構まだまだ全然落ち着かない状態で、で夜になったら熱がね38度近くまで上がってきたんですよ。でうわこれやべえと思って、で服いっぱい着込んで、で湿気もちゃんと出してストーブつけて、で寝たんですね。大抵さ、夜寝る前に上がってきた、まあ寝る前って言っても夜8時か9時ぐらいだったんですけど、そういう時に上がってきた熱って大抵次の日まで持ち越すじゃないですか。でうわ嫌だなとか思いながら、まあまた明日も病院行くかとか思いながら寝たらですね、まあなんのことはね、次の日起きたら36度4分っていう、まあザ平熱みたいなね熱でですね、まあ今なんとか治って、まあ今こうやって元気になったんですけれどもね。いやーねー、やだね。そう、自分の体調管理の悪さとかじゃなくて、その、まあ、先生にも言われたんですけど、多分、どっかからもらってきたんだよっていうのを言われてですね、もうちょっと勘弁してもらいたいですね。もう、これからの時期ね、インフルエンザとかも流行りますし、で、ね、名古屋とかの方だったら人混み多いですから、で、しかもね、学校、まあ、学校はまだいいんですけど、電車とか、もうね、密室じゃないですか、その車両の中は。で、もちろん駅も人多いしね。だからね、ちょっとね、これから気をつけんといかんなというのを思った限りでございます。ちょっとマスクとかしてた方がいいかもしれんね、普段から。はい、そんなことで。ね、まあ皆さんもお体に気をつけてくださいという、ラジオっぽいお話をしたところで、今回はこの辺にしようと思います。以上、サクでした。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。ということでね、病院の話でございましたけれども、60秒で終わるってすごくよくわかりますね。待合室で待たされてる時間の方が断然長い。入って、どうしましたって、こうこうこうです。てか、その、じゃあ待合室の段階でさ、看護師さんとかにさ、症状どうでしたかみたいな。で、熱測って、血圧測ってみたいなのをした後に先生に呼ばれて入ってみて、でまあ実際ね、こんな症状ですよって言ったら、じゃあ喉を見ますね、口開けて、じゃあ聴診器当てますね、うん風邪ですねみたいなじゃあ薬出してきますんでみたいな、そういうね、まあなんでしょう、本当に大丈夫かよって言いたくなるような、場合はありますけれども、まあ、綺麗な病院っていうのは非常に気持ちのいいものでございまして。まあ、僕らのというかね、僕とか北松くんとかヌタさんとか、その辺が住んでいる場所っていうのは、一応、新しめの住宅街といいますか、ついこの間、僕らの住んでいる地域の新聞っていうのがあるんです。まあ、週1なのか月1なのかわかんないですけど、発行されている新聞に、何十年前、20年、30年わかんないけども、前の写真が載ってましたよ。すっかり山ですからね、森の中だった場所に今住宅地があるという場所で、まあもう廃れていく一方ではあるんですが、それなりに新しい方なので、病院とかも結構、僕らが小学生とか、中学生の頃に病院が、新しい病院が何組か建つみたいな、最近もね、病院できたりしましたけど、あったので、比較的綺麗な病院は多いので、すごく気持ちがよく診察を受け入れたりするんですけどね。あとお薬手帳ね。あれ僕もね、何冊ももらってますけどね。一回も使ったことない。ダメ、そんなんじゃダメなんだろうけどね。しっかり使いましょうっていう話だと思いますが。まあ病院なんてね、行くもんじゃないっていう、本当は。サクさんもね、体調悪くしちゃって言ったようですけれども、なかなかこう、本当なら行かない方がいいと思って。まあ医者っていうところで言うとね、僕は歯医者に行きたくて仕方ないんですけどね。時間が取れず。歯医者大好きなんで。で、まあ、僕、ついこの間多分歯かけたんですよ。何言ってんだって思うかもしれないですけども。僕はまあ、前から歯医者にですね、行くと言われてたのが、奥歯はよく磨けてます。ただ前歯の磨きが甘いですっていうことを言われてて。今まあ鏡で見るだけで前歯多分ここ虫歯だな、みたいな場所があるんですよ。痛みとかはないんですね。まあで、そんなことになって、僕、歯ダメだなぁなんて思いながら、しっかり磨くようにはしてるんですけれども、この前なんか変だなぁって。 あのあたり。したらなんか、パキッと言ったわけじゃないんですけど、あれっていう瞬間がありましてですね。その瞬間、こう、前歯の間にものすごく硬いものが挟まったんです。で、爪楊枝でやっても取れない。おかしいなと思って、なんかもうこう、常に気になるからさ、舌でこう、いろいろ触ろうとするじゃん。前歯の。上の前歯の裏側をさ、こう、舌でさってやったらさ、明らかにちっちゃい穴みたいなの開いてる。あ、これは、やったなっていう。なんか取れたなみたいな。穴開くみたいな。そんな感じがあって。近いうちにね、歯医者はしっかり行かなきゃいけない。まあ、これからね、インフルエンザ、まあ、ノロウイルスだったり、インフルエンザも流行り始めてますので、その病院に行くの、嫌だ、っていうのはあるかもしれない。まあ、僕も嫌ですし、嫌いかって言われたらそうでもないんだけど、まあ、お金もかかるしね、遠かったりするのもあるんですけども、まあ、そのサクさんが言ってたよね、移すみたいな、ことも、移される、そして自分から移してしまうなんてこともありますので、まあ、自分の体調が少しでも悪いなと思ったら、まあ、市販の薬を飲むのもいいですけれども、まあ、早めにね、病院に行って、で、診察を受ける方が、自分のためにもなるし、周りのためにもなる、ね。まあ、できることならね、インフルエンザなんかは予防接種なんかを受けた方がいいのかもしれませんけど、僕は受けてません。ということで、病院にはきちんと行きましょう。というところで、一部この辺にいたしますが、二部なんですけれども、今日中に取れるかどうか、正直微妙。でございます。もしかしたら明日、になるかもしれませんが、まあ、噛み始めてますけども、今日明日中に2部の方、アップしたいと思いますが、まあ2部の方も短くなるんじゃないかなと。1部は結構30分近くやりましたけどね、2部はだいぶ短くなってしまう気がしますけれども、まあ明日次第、今日次第、今日だったら短い、明日だったらもしかしたらちゃんと取れるかも、みたいな感じです。2部の方もよろしくお願いいたします。ということで、1部この辺で、終わりします。